はい、ありがとうございます。すいません。皆さんお疲れ様です。私は日本マイクロソフトの井上大輔と申します。このお時間では45分間いただきまして、Windows 8メトロスタイルアプリ開発、基本の木、非同期開発入門ということで、非同期のところの、お話をしてまいります。あれ？なんてでもですね、アメリカの方でやってたんですよ。こういった形でアプリケーションがハングしないように、ちゃんと非同期で実装していきましょうということです。ちょっと冗談です。で、Windows 8のメトロスタイルのアプリの、これ API になります。で、この中で非同期がどれだけ使われているのかといいますと、この明るいとこ全部です。で、今回は、ちょっと処理に時間がかかるような、例えば、ローカルのファイルシステムにデータを保存するとか、クラウドの Web API にアクセスするとか、そういったところはすべて非同期処理になります。というか、非同期のみご提供していて、同期がありません。なので、Windows 8のメトロスタイルのアプリケーションを作るときは、この非同期というのは避けて通れないということになります。こちらが本日のアジェンダになります。最初にですね、まず一般論として、非同期処理というものが一体どういうものかというご説明をします。で、2つ目のテーマがですね、そもそもなんで Windows 8のメトロスタイルのアプリになると、こんなに非同期が重要になってくるのかという、そういったお話です。そして3つ目のテーマが、Windows 8メトロスタイルの非同期処理の具体的な実装、これは基本的なところをご紹介します。で、特に .NET フレームワークのところでは非常にですね、進化しておりますので、今日は C シャープを使ってご紹介します。あと、新しく追加された言語ということで、JavaScript の方もご紹介します。はい、では最初のテーマです。非同期処理とは。まず同期と非同期の比較をしておきます。こちら同期です。データをなんかダウンロードしてきて、ダウンロードしたデータに対して何かしらの処理をするというそんなプログラムです。まあ、例えば、皆さんだったらこうウェブにアクセスしてビデオをダウンロードしてきて、ローカルのファイルシステムに保存するみたいなそんな処理を考えてください。で、同期だとどうなのかといいますと、ビデオをダウンロードして保存するまでユーザーの操作を受け付けません。ですので、ダウンロードして保存が終わってからようやくユーザーの操作ができるようになります。非同期だとどうなるのかといいますと、ビデオをダウンロードしているときもですね、ちゃんとユーザーの操作は受け付けます。ブロックしません。この結果ですね、まあ、ユーザーにストレスを与えないというのもありますが、ターンアラウンドタイムといいますが、全体の処理時間を短くするという、そういったメリットもあります。じゃあ実際にこのあたりをデモでご覧いただきます。と2番。ちなみに私はブログをやってるんですけれども、デモではこの RSS のフィード、これをダウンロードしてきて、ローカルにダウンロードしてくるという、そういったデモをご覧いただきます。で、WPF でやります。なぜ Windows 8ではやらないのか。非同期で実装ができないので、ごめんなさい、同期で実装ができないので、WPF でデモでまずご覧いただきます。これが今、立ち上がってきたアプリケーションで、まあ、スライダーでこんな動きができます。例えば、同期をやってみます。同期を押すと、まあ、ボタンも押されたままで、スライダーも全然動きません。で、画面もこう動かせない。で、しまいにはこんな状態になってしまいます。最初お見せしたような画面ですね。で、今、ダウンロードが完了しました。で、非同期です。実行しました。まあ、スライダーもこうスラスラ動かすことができますし、ウィンドウも動かせます。まあ、ダウンロードが完了しました。ということで、非同期で処理することによって、このようにユーザーの操作をブロックしない、ここが一番重要なポイントになります。簡単にですね、実装の方も確認しておきます。まあ、これは WPF の実装なんで、あまり気にしていただかなくても結構ですけど、まず、同期の方ですね。同期の方は、 ダウンロードストリングでデータをダウンロードしてきて、まあ、テキストに貼り付けていると。それだけの処理です。で、非同期の方を見てみます。非同期の方はですね、ダウンロードしてきて、イベントハンドラーに渡して、で、さらに UI のスレッドに返すみたいな、そんな処理をやってるんですね。非同期の方がちょっと実装が難しいっていうところだけちょっと認識してください、ここで。ということで、で非同期の方のシーケンス、これ後でもちょっと重要になってくるので覚えておいてください。まずあの UI スレッドがありますと。で、ウェブクライアントを、まあ、新しくオブジェクトを作ります。で、実際のダウンロード、 RSS のダウンロードはこれは別スレッドで実装します。で、その間ユーザーの方は操作をブロックしないと。で、ダウンロードが終わりました。そしたら、まあ、終わりましたよという通知をして、で、まあ、テキストに貼り付けるというこんな動きになります。なので非同期だと、まあ、別スレッドで、実行するといったところ で、でユーザーの操作はブロックしないという特徴があります。で、ここまではすみません、一般論です。で、ここから Windows 8のメトロのスタイルではなぜこういった非同期が重要になってくるのかというお話になります。ちなみに Windows 8メトロスタイルアプリケーションの8つの特徴覚えてらっしゃいますか？1個抜けてますけど、まあ、高速で滑らかに動かないといけないという特徴があります。じゃあ高速で滑らかっていうのは一体どういうことかと言いますと、まあ、一つに応答性が高い。何か処理をしたらすぐ応答が返ってくる。ボタンを押したら何かすぐ応答があると。で、例えばその応答がアニメーションだったりします。時間がかかる処理だったらこうアニメーションを使ってごまかすなんてこともやります。高速で滑らかに見せかけるといった方が正しいかもしれません。それから Windows 8のメトロスタイルではタッチが基本操作になります。皆さんPC ので、 PC でマウスキーボードを使った操作とタッチ、どっちが応答を待てますか？やっぱりマウスキーボードっていうのは物理的にこう押したっていう感触があるじゃないですか。あと皆さん結構慣れてるんですね。 PC でこう砂時計が出てきてこう待つっていうのに慣れてます。で、さらにですね、デスクトップとかだとアプリケーションの切り替えもすぐできるんで、なんか砂時計出てきたら別のことをやってる、別の作業をやるっていうこともできます。それと比べて今回のメトロスタイルはまずタッチなんでポチっていう感覚がないですよね、基本的には。で、さらには、フルスクリーンで基本的に表示されます。アプリケーションの切り替えも大変になってきます。ということで非常にですね、タッチの時はこの応答性っていうのが重要になってきます。こちらがですね、実際のまあアンケートを取った結果ですけど、応答性の重要度がこの縦軸です。で、横軸が、コマンドライン、それからグラフィカルユーザーインターフェースは、まあ、マウスキーボードですね。で、一番右側がタッチユーザーインターフェースということで、タッチです。タッチになると非常に応答性が重要になってくるということで、これはですね、もう同期でユーザーの操作をブロックしてしまうなんて、そんなのもうもってのほかだということで、今回は非同期の API のみが非常に多く提供されているということになります。で、まあ、こういう話をすると大体同期も欲しいんだよっていうパターンがあると思うんですね。で、 Windows のこのフォーラムの方でも同期ってどうするのって質問が来てました。で、それに対する回答がですね、まあ、まず一つの例でもあるんです。まずですね、ユーザーインターフェースを見直してくださいと。今までの既存のこういうユーザーインターフェースにしてしまうとやっぱり同期の処理が欲しくなったりしてしまうんですね、同期の API が。ですので、ちゃんとメトロのデザインの原則に従ったこういったコンテンツを前面に出してくるという、こういったユーザーインターフェースを作れば非同期の API で事足りるだろうと、そういう考えがあります。はい、ということでここまで、まあ、非同期処理の一般論と、メトロスタイルになってくるとなぜ非同期がこんなに重要なのかと という、そういったお話をしてまいりました。ここからは実際に Windows 8のメトロスタイル実装をご覧いただきます。まず大原則です。もう何度も申し上げておりますが、長時間実行される可能性のある処理に関しては非同期の API だけをご提供します。で、非同期の API といっているのは具体的にはどういうものだと言いますと、例えばこういうものです。これはファイルをオープンする処理ですけど、アシンクって後ろにつきます。何々アシンク、これはアシンクはアシンクロナス、まあ、非同期っていうのの省略形ですけれども、で、これがここにあるという、そういうことになります。最初にお見せしたものですね。で、今回の非同期プログラミングモデルということで、Windows の、ランタイムのところでは iAsync Operation というインターフェースが追加されています。これ低レベルなインターフェースです。基本的にですね、まずこれは、iAsync Operation は気にしていただかなくても結構です。なぜかというと .NET フレームワークにタスクベースのですね、非常に優れた、非同期のプログラミングモデルがあるからです。そして JavaScript では Promise というのがあります。では、このあたりをですね、具体的にご紹介をしていきます。あとは関連セッションもありますので、こちらもですね、ご参加いただければと思います。では、.NET の非同期プログラミングです。で、今回の一番の特徴は、やっぱりまるで同期処理のようにシンプル。そこが一番のポイントです。さっき WPF のアプリケーションの非同期の処理ご覧いただきましたよね。なんか同期に比べたら随分めんどくさそうだと。これがですね、非常に同期に近い形で書けるようになります。その時に重要なものがこのアシンクアウェイトになります。まあ、アシンクはアウェイトを使うための装飾、まあ、おまじないだと思ってください。アウェイトですね、重要なのは。アウェイトはまあ、非同期で別のスレッドに処理を移している間、アウェイト、つまり待つことができます。で、待って非同期の処理が終わったら、その次にまた処理を継続できると。まあ、これは実際この後デモでご覧いただきます。それから、まあ、リターン値はボイドと、あと、まあ、.NET ですと、タスクって呼ばれる非同期の状態を表すクラスがあるんですけど、それを使います。で、プログラムの方を実際にご覧いただきますと、こんな感じですと。これはファイルオープンピッカーと呼ばれる、まあ、ファイルをユーザーが選択するためのクラスです。で、その後に、まあ、JPEG でフィルターしてますけど、これはまあどうでもよくて、その後のアウェイトですね。アウェイトのところ、これはピックシングルファイルアシンク、まあ、ファイルを取得するところが非同期で実装されていて、ここで一旦待機します。ファイルが取得できるまで。で、ファイルが取得できたら、このストレージファイルっていうファイルオブジェクトを作りますと。で、さらにですね、これをシーケンシャルにどんどん書いていくことができます。今、ファイルを取得したので、今度はファイルの、例えば、オープンをやりますと。これも非同期です。なので、アウェイトをつけますと。で、こちらも、今度はビットマップにデコードするっていう処理。こちらも非同期になってます。こういった書き方ができます。これを、じゃあ今までの書き方にしたらどうなるのかと言いますと、こんな感じになりますと。もう見るからにちょっと大変そうですよね。階層構造になっていて、まあ、やっぱりコードも、実装もどんどん複雑になって、可読性も落ちてしまうと。で、これも今回 Windows 8のメトロスタイルアプリケーションで実装こういうふうにできます。できますけど、基本はこのアウェイとアシンク、これを使うことを推奨します。ということで、実際の動きをデモでご覧いただきたいと思います。こちらです。まずは、実行してみましょう。実行します。 これはまず大前提でお話ししていかない、置かないといけないと思うんですが、全然メトロの原則には従っておりません。とりあえずデモ用に作った、アプリケーションですので、これ作っても多分 Windows Store では審査通りませんのでお気をつけください。何を気をつけるんだって感じですね。すみません。これは先ほどのブログの RSS のフィードをダウンロードして、でその後にローカルのファイルの方に保存するっていう、そんな処理をします。じゃあこの get feed というのを押します。そうしますと、こんな感じで、ブログを取得してきて、ここに今貼り付けてます。これは Windows Developer Days の宣伝です。でこれがですね、ローカルにも保存してあるので確認しておきます。ローカルのここですね、時間も14時17分なんで、だいたい今の時間になっていると思います。でこれをちょっとですね、加工して見れるようにしておきます。そうしますと、こんな感じでローカルのファイルシステムの方に私のブログのデータが保存できているというのが分かります。じゃあこれの実装を見てみます。実装はこちらです。ここが呼び出されます。この シナリオ1っていうところですね。で get フィードを呼び出して、よいしょ、ここはデバッグ用に入れてるだけなんであんまり気にしないでください。シーケンス番号が入ってます。で、シンディケーションクライアント、これはフィードをダウンロードするためのオブジェクトで、リトリーブフィードアシンクでフィードからデータを非同期でダウンロードしてきます。でこれにアウェイトをかけていますと。で、アウェイトをかけることで、ここで待機しますので、待機してデータが取得できたら、このカレントフィードに値が入って、フィードダウンロード完了。で、こういうのを続けてます。で、ダウンロードしたフィードを今度はクリエイトファイルのアシンク、ここも非同期です。で、ファイルを作りますと。で、ファイルの作成が完了。で、最後にライトテキストアシンクで、非同期でファイルに対して RSS の書き込みをします。で、アウェイトしてますと。で、ファイルへのキャッシュ完了。ちょっと余談ですけど、例えば、このファイル IO のメソッドを見てみましょうか。もうこんな感じです。アシンク、アシンク、アシンクっていう感じですよね。もう非同期だらけなんです、本当に。で、最後にですね、こちら戻りまして、処理が完了しましたと。これ実行してみます。これはシーケンスのこの番号通りに実行されるでしょうか。今言った順番では実は実行されなくて、先にですね、この処理が完了しましたっていう、これが呼ばれてしまいますと。なぜでしょう。当然ここ get フィードでアウェイトしてない、アウェイトしないから、どんどんどんどん UI スレッドの方は進んでいってしまうということで、処理後が先に終わっていました。じゃあここはアウェイトしましょう。ここにアウェイトをつけたいと思います。でアウェイトをつけると、エラーが発生しまして、アシンクをつけなさいと怒られます。でアシンクをつけます。でアシンクをつけてもまだ怒られますと。ここが実はですね、ボイドだと戻り値がないじゃないですか。戻り値がないんだったらもう待つ必要がないっていうことでアウェイトできないんですね。なので先ほど戻り値タスクがありますと、非同期の状態を表すタスクというオブジェクトがあるのでタスクを返すと。そうしますとこのようになります。じゃあこれで実行してみます。実行しますと、ちゃんとですね、処理が完了しましたっていうのが一番最後に来てますね。つまりアウェイトができたということになります。こういった形でですね、実装をしていきます。 もう一つですね、例えばこのゲットフィードから値を取りたいというときあると思います。こんな感じでちょっとストリングが、この場合はどうやってやるのかといいますと、まあ、タスクのところで型を指定しますと。で、リターン値で、まあ、URI の toString といった感じで、値を返すと。あともう一個、そうか。エクセプションのときは null にしておきます。はい、これで。URL が取得できたので、これをログに出力しましょうか。で、これで実行します。そうしますと、ちゃんと今度 URL が取得できたというのがご確認いただけます。ということで、この .NET フレームワーク、これ C シャープでやりましたけど、VB も同様です。まずキーワードとしてこの await async 今日、必ず覚えておいていただきたいと思います。それから戻り値のところは今日ご紹介した、まあ、void と task を指定する必要があります。あとですね、 await 結構柔軟に使えまして、まあ、こんな感じでループの中に使うとか、あとこれご存知ですかね、リンクです。ランゲージインテグレーティッドクエリーの中で使う。こんなこともできるようになっております。はい、じゃあ、ここまで、.NET フレームワークで、強化された、まあ、await async のあたりをご紹介してまいりました。ここからは、新しく導入された JavaScript。JavaScript で非同期をどうやって実装していくかという話をしてまいります。あとこれも概要セッションがありますので、ご参加ください。JavaScript の非同期プログラミング、じゃあどうやってやるのかと言いますと、 .NET のようにアシンクアウェイト、こんなものは使いません。もともと JavaScript の、まあ、ウェブの開発者の方は非同期の処理を今までやっていたと思います。ウェブアプリケーションですので、そのプログラミングスタイルはそのまま踏襲します。具体的にはこのプロミスっていう、まあ、CommonJS プロミスという、まあ、仕様があって、それを使います。例えば jQuery のディファードなどで使われているものですね。このプログラミングスタイルを踏襲して、かつ Windows 8用に便利な API を追加した。これが JavaScript の WinJS プロミスというオブジェクトになります。で、書き方はこの一番右側にチェーンと書いてありますが、この非同期コードのさっきのシーケンシャルな処理を全っていうのを使ってつなげて書いていくことになります。JavaScript の、まあ、プロミスの、こちらが参考の、ソースコードになります。まあ、先ほどの .NET と API のレベルでは同じです。まずファイルオープンピッカー、こういったオブジェクト、まあ、先ほどと一緒ですよね、ありますし、このピックシングルファイルアシンク、これもさっきのと一緒です。で、これをですね、全、これでつなげて、シーケンシャルに処理していくことができます。まあ、オープンファイル、あ、オープンアシンク、これはファイルをオープンするっていう処理ですね。で、あと、ビットマップに変換するとか、このあたりは API のレベルでは同じですと。で、書き方、プログラミングスタイルが、今まで既存のウェブのプログラマが書いていたスタイルを使っているということになります。ちなみにこれだとどんどんどんどんネストしていくパターンなんですけれども、こんな書き方もできます。リターンでどんどん値を返していって全でつなげていくと、これは書き方だけの話です。こちらもデモでご覧いただきたいと思います。よいしょ。で、さっきの .NET と、ほぼ同じアプリケーションを作ってきました。先に実行してみます。 こっち JavaScript の方です。getFeed で値を持ってきますと。で、そうしますと、まあ、先ほどのブログのフィードが取れております。で、ローカルファイルに保存しておりますので、まあ、先ほどと同じようにですね、時間が14時26分なんで、この時間、今の時間ですよね。ちょっと中身も一応確認しておきます。ちょっとだけ編集して。まあ、こんな感じで、ブログのフィードが取れておりますと。では、実装はどうなっているのかというのをご確認いただきます。よいしょ。そうですね、シンディケーションクライアントというのを作ります。まあ、これが先ほどのフィードを取得するためのオブジェクトですと。で、リトリーブフィードアシンク。これでフィードを非同期でダウンロードしていきますと。で、フィードのダウンロードが完了しました。これは全でつなげて、このフィードのダウンロードが完了したら次の処理に移るということです。なので、フィードのダウンロードが完了しました。その次に、クリエイトファイルアシンク。これで今度、ファイルを生成します。ライトテキストアシンクで書き込みます。結構 .NET と似てます。プログラミングのこのスタイルが違うだけというのがお分かりいただけると思います。で、最後に、まあ、処理が完了しましたと。では、これがまた、先ほどと同じですけど、この番号順に実行されるのかというのを見てみます。じゃあ、get feed を行います。やりました。そうしますと、処理が完了しましたって、また2番目に出てきてますよね。これも同じで、非同期の処理が別のスレッドで実行されますので、UI のスレッドの方はどんどんどんどん進んでしまうということで、ここに書いていたら、まあ、先に処理されてしまいます。ですので、まあ、ここに書きます。ネストの一番深いところに書いて実行します。で、get feed とやりますと、処理が完了しましたっていうのがこう一番最後に出てきますよね。はい、これがあの JavaScript の方になります。まあ、こういった形で、まあ、.NET ですと新しい、まあ、アシンク、アウェイトっていうのが登場しましたけれども、JavaScript ですと、今までの既存のプログラミングモデルを踏襲して、で、かつ Windows 8の便利な API が使えるということになります。では、まとめに入ります。最初にですね、非同期、一般論としての非同期の処理をご紹介しました。その後にですね、Windows 8のメトロスタイルのアプリケーションということで、なぜ Windows 8ではこの非同期の処理が非常に重要なのかといったところをご紹介してまいりました。あとですね、非同期処理の実装ということで、今日はまずDotNetの開発者であれば、Await Async は必ず覚えて帰っていただきたいと思います。あと JavaScript は Promise のところですね。すみません。あと、こちらは宣伝になりますが、今日はですね、非同期処理の非常に基本的なところをご紹介してまいりました。もっと深く知りたいという方は、こちらのデベロッパーキャンプの方にご参加いただけますと、さらに深い内容ですとか、まあ、Windows Store に登録できる、アプリケーションを登録できる権利ですとか、そういったものをがもらえますので、ぜひこちらの方のご参加もご検討いただきたいと思います。最後アンケートにもご協力ください。このセッションは WA017 になります。ということで、私のセッションは終了となります。皆さんご清聴誠にありがとうございました。
感じ。